聖書を朗読します。エフェソの信徒への手紙1章15節から23節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書352ページです。こういうわけで、私もあなた方が主イエスを信じ、すべての聖なる者たちを愛していることを聞き、祈りのたびにあなた方のことを思い起こし、絶えず感謝しています。どうか私たちの主イエスキリストの神、栄光の源である御父が、あなた方に知恵と啓示との霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるように、そして神の招きによってどのような希望が与えられているか、聖なる者たちの受け継ぐ者がどれほど豊かな栄光に輝いているか悟らせてくださるように、また私たち信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力がどれほど大きなものであるか悟らせてくださるように、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来るべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。以上の聖書箇所より、教会はキリストの体と題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
なぜパウロはエフェソの教会の信徒のために祈っているのでしょうか。それはエフェソというギリシャ文化の色濃い地方においてクリスチャンが圧倒的な少数だったからであります。当時の少数派の大変さは現代の少数派とは比べ物になりません。どの辺が大変かと申しますと、新約聖書の時代は1世紀の古代ですね。ローマ帝国が支配しています。現代のような少数派の保護という概念はほぼありません。最近では少数派のことをマイノリティと呼ばれるようになったんですけど、マイノリティという言葉が使われるときには少数派を保護しようという、そのような人々の思いが込められているわけなんですけど、当然そういう概念は当時の社会にはないですね。で、今日本でも、まあ、去年から特に言われるように、また言われるようになってきたんですけど、信教の自由というのは当たり前のように、まあ、憲法で保障されているわけですけど、当時の社会では憲法の自由なんて発想すらないですね。当たり前のように皇帝崇拝が強制されていた状況なんです。ローマの皇帝崇めなさい、神のように崇めなさいって、まあ、言われてたわけですね。ただしですね、幸いにもユダヤ教は公認されていたんですよ。当時のローマ帝国でユダヤ教はいいよということなので、最初期のキリストの教会っていうのはもちろんキリスト教なんていう宗教はなかったわけですから、ユダヤ教から出た新しい分派という不安定な枠組みの中でかろうじて、まあ、細々と宣教できていた次第であります。で、そうした中でどんな問題が起こるでしょうか。で、時には小規模ながら迫害があったわけですけれども、大きな迫害っていうのはもっと100年200年下ってから起こるようになるんですが、この聖書の新約聖書の時代はまだ小規模な迫害なんですが、もっと日常的な問題があるんですね。それは圧倒的な少数派だったクリスチャンが異教的なギリシャローマ文化にさらされ、時に飲み込まれそうになる状況であります。少数派であるがゆえに社会的には脆い存在だったと言えるのです。翻って今の私たち、日本の教会が置かれた状況はどうでしょうか。 人口に占めるクリスチャンの割合というのはよく話題になることがあるんですけど、わずか 1% 未満なんですね。 10% 未満じゃないんですよ。 1% 未満、100人に1人も満たない。この数字は近隣諸国の中でも段違いの低さがあるんですね。韓国でも3割いる、30% いる。あの中国でも 10% はいる、言われてるんです、ね、日本では格段に少ない。クリスチャンが少ない。教会は肩身が狭い。まあ私はあんまり狭いと思ってないんですけど、信徒の方々の方が狭いと感じるかもしれないです、ね、その状況が聖書におけるエフェソの教会と共通しているところであります。2000年前のこのエフェソの教会、少数派っていうのと今の日本の私たち、そんなに大きな違いはないんじゃないか。少数派が多数派に飲み込まれそうになる。その状況がもっと深刻になると完全に飲み込まれてしまうわけなんですが、飲み込まれるといっても必ずしも教会が物理的に消滅するということではありません。で、それよりももっと現実的なのはですね、教会の有名無実化、形だけを残して魂が失われてしまう状況。見た目は活動を続けているようでいて、その実態は世間の、まあ、クラブとかそういう同好会などとまるで変わらない団体になってしまう。そんなありさま、まあ、実際そういうありさま見たわけではないんですけど、そういうことになりかねないですね、少数派というの。なぜそうなる恐れがあるのかと申しますと、もう答えは簡単で、すでに申し上げてるんですけど、クリスチャンが圧倒的に少ないから。で、数が少ないということが、まあ、これは心理的な問題なんですけど、少なさっていうのは一人一人のクリスチャンにおいてはどうしてもハンディと申しますか、弱みとして感じられてしまうものなんですね。だから積極的に宣教しない、あるいは積極的に信仰を言い表さず、世間に紛れてこそこそと生きるようになってしまう。そうすることで、もともと弱小団体だったわけですけど、ますます飲み込まれやすくなっていく、そういう悪循環に陥るわけであります。少ないから、数が少ないからって萎縮したり遠慮したりしてると、ますますその少数派は飲み込まれやすくなるということを申し上げたいんですね。で、そういうことでパウロはエフェソの信徒のために祈っているのです。で、その祈りの中身が17節以降に示されています。これが本日の聖書箇所の主要な、これメインディッシュというかですね、メインの部分であります。神がエフェソの信徒に知恵と啓示の霊を与え、神を深く知ることができるようにし、心の目を開いてくださるようにとあります。まるでエフェソの信徒にはまだまだ知るべきことがたくさんあると、あとはまだまだ目が開かれていないんだと言っているように聞こえます。しかも知るべき内容の最たるものはやはり神なのだと、そう言われているのです。まあ、私たち神様のこと、人間の小さな脳みそで神様を完全に理解すること、知ることはできないんですけれども、神様が許されている範囲において知ることができるわけなんですね。で、クリスチャンになっているってことはある程度神様のことを知っているわけなんですけども、でもそれじゃまだ足りないんだ。少数派に飲み込まれてしまわないためにはもっと神様を知らなければならない。で、繰り返しますけども、知るべきものっていうのはいろんな細かい知識じゃなくて、やっぱりその内容はやはり神様なんですね。そう言われているんです。吹けば飛ぶような小さな群れにとって今まさに必要なことは神をもっと深く知ることだと。そのために聖霊が与えられるようにとパウロが祈ってくれているのです。この祈りはこのエフェソの教会の人々のためだけじゃなくて、今の私たちにも向けられている祈りでもあるんですね。今私たちが置かれている状況もこの当時とそれほど大きな違いはありません。新約聖書の時代から2000年経った今でもエフェソの教会と 少数派であるという課題を共有しているのであります。でそこでですね、さて神を深く知ることができるようにということではありますけれども、具体的にはどういうことが言われているのでしょうか。神を知る、まあ、他の聖書箇所では神を知ると別な意味になってくる場合もあるんですけど、このエフェソの信徒のこの今日のところの御言葉で神を知るということがどういうことなのか、聖書をもう少し先に読み進めてまいりますと分かってくるんですね。聖なる者たちの受け継ぐものということが書かれているんですね。聖なる者たちの受け継ぐもの、まずはここに注目したいと思うのです。これがまあ本日のキーワードと言える言うべきものなんですけれども、それはイエス・キリストを信じることで聖霊によって受け継ぐことが保証された御国の世継ぎとしての身分であります。御国の世継ぎというのはちょっと古臭い表現でして、現代風に言い換えれば神の国の相続人ということになるでしょう。つまり教会は神の国という約束の地を相続する者たちの集いだと言われているのです。まあ、神の国はじゃあ何なのかっていう、ここでまた語り始めると本当に30分1時間ってそれだけでかかってしまうので、それは他の機会に譲りたいと思うんですけども、ここで気をつけなければならないのは、神の国を受け継ぐのは誰なのか、その身分の受け手であります。本日の御言葉からは少し逸れてしまう事柄になるんですけども、神の国を受け継ぐのは個々のクリスチャンではありません。個々のクリスチャンが御国の世継ぎ受け継ぐわけじゃないんですよ。これは個人に対して与えられるものではないのです。仮に教会には行かずにですね、一人で聖書を読んでイエス様を信じてクリスチャンになったつもりになっただけでは御国の世継ぎになったとは言えないですね。かつて私も同じ間違いを勘違いしてしまったことがあるわけですけども、神の国を受け継ぐのはあくまでもクリスチャンの群れ、共同体、つまり教会なのであります。個々のクリスチャンの位置づけは神の国を受け継ぐ教会のメンバーの一人となることであります。でその表現の仕方として信仰告白があります。で本日はこの後洗礼式が行われますけれども、その中で江南台キリスト教会信条といういわゆる簡易信条と呼ばれる信仰告白をいたします。なぜ信仰告白が行われるのか、こうよくよく考えていただきたいと思うんですけれども、それは洗礼志願者が自己流の信仰でクリスチャンになるのではなく、教会の信仰を受け入れ、教会の信仰を自分の信仰として告白することで教会という共同体に加えられる、そのことの証なのです。この個々人が群れに加えられるという意味を忘れるわけにはまいりません。そういうことでですね、神の国を受け継ぐ身分は教会という群れに対して与えられている。この群れの中で個々のクリスチャンは聖霊を受け、御国の世継ぎの構成員としての希望を確かなものとさせていただくのです。だからこそ一旦群れに加えられた兄弟姉妹に置かれましては、生涯教会の交わりにとどまってほしいなと、そう願う次第であります。で本題に戻りますけども、今お伝えしている神の国につきましては、ざっと世の中を見た感じ、現実味を感じることはできるでしょうか。本当のこの世を支配するのはどこかの偉い国の大統領とか総理大臣とかじゃなくて神様なんだ、神様が直接私たちを支配してくださってるんだ、そういう実感というのは感じることができるでしょうか。でせっかくの恵みなんですけども、もしかしたら今申し上げたことが夢のような物語だと感じられるかもしれません。神の国ってなんかファンタジーだな。多くの人は 神様よりも人の顔色を見ながら生きているように見えてしまうんですね。世界を見渡すとですね、クリスチャンであってもなくても目に見えない遠くにおられる神様よりも近くにいる怖い人の方がやっぱり怖いわけなんですね。会社の上司にしても社長にしても、まあ、自分の親なのか子供なのか妻なのか夫なのかともかくですね、目の前にいる怖いおっかない声のでかい人間の人の方が怖い、そういう人たちに遠慮して生きている。そうなるととても神の国だという感覚は実感は持てないわけなんですね。でそうだとしたら理由は最初の方で、まあ、お伝えしたように、まあ、特に日本ではですねクリスチャンが圧倒的な少数者だからであります。クリスチャンがいっぱいいる社会に生きていればもうちょっと神の国の実感は得られたかもしれないんですけども、周りを見れば残念ながら、まあ、クリスチャンでなくて来て教会に来てくださった方には申し訳ない言い方なんですけど、周りを見ればクリスチャンではない方々ばかりですね。世間は聖書や福音とはまるで異なる規則や秩序に従って動いているように見えます。どこの町や集落にも必ず神社がありますし、葬儀といえば仏式が主流、まあ、ポクポクですよね。で確かに結婚式はなんちゃって教会で挙げるのが人気ですけれども、あとは年末が近づけば形だけのクリスマスが祝われるということがあるわけですけども、この国に確かに福音が根付いているかと問われればどうしても首をかしげてしまうこともあるでしょう。いや根付いてないわけはないんですけれども、見た目だけで見るとどうしても本当にそうなのかなって思ってしまうんですね。そのような中でクリスチャンの信仰がしぼんでしまう恐れがあるんですよ。もしかしたら自分一人でまたはこの教会だけで頑張っても無駄かもしれないと、そういう弱気になってしまうこともあり得るんですね。だからこそ私たちが受け継ぐことを保証されたものがいかに素晴らしいものなのか、またいかに力強く確実なものであるのか、ますます聖霊によって教えていただく必要があるのです。パウロは、今日の聖書であるんですけど、神が信仰者に対して絶大な力を働かせてくださると教えています。絶大な力なんですね。神様が私たちに働かせてくださる、その理由が20節以降で述べられています。でここでのパウロの語り口は淡々と述べるというよりは賛美にあふれているんですね。もうどちらかというと興奮というかですね、喜びつつ感動しながら語っているんです。具体的には神がキリストを復活させられたこととご自分の右の座に挙げられたことが言われています。つまりキリストの復活と昇天とが言われているわけなんですけども、そのことが今を生きる教会と何の関係があるのか、それが本日の御言葉における最大のポイントになっています。その意味するところは大変おこがましいと申しますか、恐れ多いものなんですけれども、神はこの世界の秩序にとってなくてはならないものとして教会を用いてくださるのだと、その宣言がキリストの復活と昇天において表された教会の絶大な力なのであります。圧倒的な少数派の教会なのに大げさだと思われるかもしれませんが、決して大げさなことではありません。教会は世界の秩序にとって必要不可欠なんです。この世界をいや全宇宙を創造された神がイエス・キリストを社長とする教会という名の株式会社を建てたようなものなんですね。ちょっと、まあ、世俗的な例えなんですけど、私たちはその社員なんですよ。社長であるイエス様の十字架は会社のロゴとしても使われています。ここにもあります、ね。まあ、もちろんこれロゴ掲げていない教会も中にはあるんですけども、神がこの世界を愛している、そのために血を流してくださったお方を社長として任命なされました。もちろん単なる株式会社の社長だけではなくて全宇宙の王様でもあるお方なんですよ、イエス様。でもそのお方を 教会の社長としてくださった。私たちはその社員にさせていただいている。教会という素晴らしい会社の社員になる資格はただ一つ、社長の血をいただくことです。難しい面接とかそういう試験を受けてですね、突破しなくちゃいけないってことじゃないんです。自己アピールして、私はこれだけ能力があって、これだけやる気があるから雇ってくださいというふうに訴えて勝ち取るものではないんです。社員が社長に忠誠を尽くすのではなく、社長が社員のために尽くしてくださった。この世界にはこういう会社が必要なのだと、教会が必要なのだと、教会を通して神の愛が全世界へと伝わっていく。これは他でもなく天地創造の秩序の一つ。少数派であろうがなかろうが関係ないのであります。神様は、今の科学では、ビッグバンによって宇宙が作られて、だんだんこう膨張して冷えていくっていうふうに言われててですね、その中で太陽系ができて、地球ができて、そして今私たちがこう、進化論とかあってですね、命が息づいてる、そういうものがあるわけですけれども、その秩序の中に教会、福音宣教があるんだってことを神様は教えてくださってる。パウロを通して教えてくださってるんですね。神はまた全てのものをキリストの足元に従わせとあるんです。これは詩編110編から取られたもので、今日の聖書箇所にあるんですけど、全てのものをキリストの足元に従わせて足台にしてしまえ。力強い表現がなされていますけれども、下手をすると現代の社会においては暴力的な印象を与えかねません。足で踏みにじれって言われているような部分があるわけですけど、ですけど決して暴力的ではないんですよ。キリストが力強いことは当然なんですけれども、イエス様がどういうあり方で世界を支配なさるのか、もう先ほど何度も申し上げましたけれども、ご自分の命を捧げるという仕方で全てのものを足元に従わせるのであります。武力でやっつけるんじゃないんですよ。命を差し出す、捧げる、奉仕してくださる、仕えてくださるという形で全てのものを支配するんです。私たちが支配するという頭の中にあるイメージとは全く逆なんです。だから私はあえて先ほどキリストを社長とする株式会社、社長って聞くと下手をすると今の日本のブラック企業のおっかないパワハラ社長を思い出してしまうこともあるんですけど、全く逆のキャラクターなんです。全く逆の、慈しみ深いお方が社長になってくださる会社なんだ。そういうものを神様は秩序として与えてください。で、最後の23節は偉大な御言葉なんですね。その最初に教会はとありますけれども、この教会はという言葉はくれぐれも教会堂という建物のことが言われているのではありません。そうではなくて、キリストを信じる人々の群れ、共同体であります。建物じゃなくて人々の集まり、ハードじゃなくてソフトなんですね。全てにおいて全てを満たしている方の満ちておられる場、これはとても感慨深いものであります。私たちの群れですね、一人一人、こんな、牧師を筆頭にしてですね、一人一人の人間はちょっと申し訳ない言い方しちゃうんですけど、大いに賭けがあるんですね。欠点や弱点だらけなんですよ、皆さんですね。私もそうです。もしサタンが減点方式で一人一人を採点しようものなら赤点続出ですよ。お前のどこはキリストの体の一部なんだ、全然キリストらしくも何ともないじゃないかって非難、ディスる声が聞こえてきそうです。もちろんそんな声に耳を貸す必要なんてないんです。教会を構成する兄弟姉妹一人一人には賭けがあって、またこんなどうしようもない牧師であって、教会全体としては完全なるお方、主イエスが満ちておられるから、一人一人見ちゃダメなんですよ。群れとしては完全なお方が満ちておられるんです。ですから賭けがあって、 クリスチャンはたとえ一人一人賭けがある、でも個人主義に陥ってはならないのはそういう理由なんですよ。個人は弱いんです、脆いんです。たった一人でサタンに立ち向かう必要もありません。たった一人で教会を背負ってサタンと戦ったら、まあさっき言ったみたいにですね、お前ダメじゃないかって言われて終わりなんですね。そうじゃないんです。私たちは群れで一つ一体なのです。群れで居続ける限り罪なきキリストが満ちておられる。そこにサタンはつけ入る隙などは全くありません。だからこそ個々のクリスチャンは自分はつまらないものだとかですね、卑下してはならないのであります。卑下しちゃいけないんです。もちろん他の聖書箇所で言われているように、じゃあ自分はちょっと立派なのかな、おごり高ぶるわけにもいきませんけれども、自己卑下も同じく神様を残念な思いにさせてしまうんですね。傲慢はもちろんダメだけども、卑下してもいけないんです。自分はつまらないって言っちゃいけないんですよ。たとえここのクリスチャンは弱くても、またたとえ今は圧倒的少数派であっても、教会はキリストを頭とする一つの盤石な共同体、むしろ教会が世界の秩序を作り上げていく、もうそう言っちゃっていいんですよ。聖書に書いてあるんです。教会の福音宣教が秩序を作るんです。教会創立46年、これから高難題キリスト教会がますます前進を遂げますようにとお祈りいたします。では最後に一言お祈りします。天の父よ、今日創立記念礼拝の日、また洗礼式をも備えてくださった日、兄弟姉妹とともにこの恵みに預かること、その機会を与えられましたことを感謝いたします。あなたはこの世界の救済のためにイエス・キリストを与え、またその主イエス・キリストを教会の頭として与えてくださいました。その教会の頭はまた同時に世界の王でもあられます。私たちはその群れの一員、一人一人は小さなもの、弱いものの集まり、見れば見るほど賭けの多いものの集まりでありますけれども、しかし群れとしてあなたは完全なものとして豊かに用いてくださいます。主よ、私たちがこの日本という国に、また今2023年21世紀という難しい時代において、また世界では戦争が続き、物価が上がり、また気候も毎年暑くなっていく、おかしくなっていく、そのような中に私たちは希望を持って、また日々喜びのうちに力強く歩むことを得させてください。どうか福音の前進が、この世界が作られてきたように、また福音の前進も成し遂げられますように、また私たちがその大いなる御業に参与すること、驚きと感動と、また感謝を持ってそこに加わるものとさせてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。